皆さんお元気ですか？さて、ビジネスマンが最強運を引き寄せる方法と題したこの番組、第25回目の放送となりました。さあ、ビジネスマンがね、最強運を引き寄せるためにたくさんのアドバイスをいただいております大内和也さん。さあ、今日の最強運を引き寄せる方法、ちょっと言葉遊びみたいにも思えるんですが、
はい、
はい、
これはできないというよりも、はい、こうすればできると言ってみる、
はい、言い方を変えるだけでなんかちょっとイメージ変わりますね。
ね、やっぱり仕事をしていく上でね、こうできない理由を語らせたら天下一品のやつはたくさんいますよね。できない理由並べたらもうすごいですよ。
あの、のび太くんそうですよ。ドラえもんののび太くん天下一品ですよ、言い訳言ったら、
は
い、
ね、
はい、
でもせっかくね、うん、その仕事ってお金が発生してるじゃないですか、
はい、
ね、ですからできない理由に意味ってないんですよ、
うんうん、
そんなの分かってんですよ、
はい、
できない理由なんか、
はい、
できる理由を聞きたいんですよ。
そうね。そうですね、できない理由聞いてもそうね、で終わりですよね、
うん
うん、
だからこうすればできるっていうのを聞きたいんですよ、あ、僕たちは、
はいはい、
うん、だからできない理由はいいんです、
はい、
こうすればできますと、はい、こういうステップを踏んでいけば実現できますと、
はい、
こういうことを聞きたいんですよ。
聞きたいですね、
うん、
だからできないって理由を考えるじゃなくて、うん、できるを考えるんですよね。
そうなんですよ。
難しそうですよ
ね、うん、だから物事を進める際に、
はい、
経営者が決定する判断の材料は、できるためには何が必要かなんですよ、
うんうんうんうん、できないための理由考えないですからね、
うん、できない理由なんか何の判断材料にもならないんですよ。
そうですね、
だからやりたいからお願いしてるんだから、
はい、
仕事を、
はい、
それをできない理由並べてね、
はい、
来られてもしょうがないじゃないですか。
困ります、
うん、やるやらないの判断はそれは経営者とかお客さんが判断することなんですよ、はい、
そうですね、
あなたが判断することではないってことなんです。
はい、
うん、だからこうすればできるっていうふうに言えばいいんですよ、
うんうんうんうん、
簡単なんですけどね。
いや、簡単、結構できるための課題っていうのを考えるの難しそうなんですけど、うん、
ただやっぱりみんなリスクを受け入れたがらないからできないって言ってる方が楽なんですよ。楽ですよ、できないって言ってれば。
そうですね、
失敗はないんだ。
失敗するんだったら、そうそうそう、うん、失敗しないですからね、うん、
だから失敗した場合の責任を取りたくないからみんなできないっていう、だからできないって言ったでしょって。
はい、
楽ですよね。
楽ですよね。
楽、
後からちゃうんですよね、
うん、楽なんですけど、
うん、
そんな人に魅力を感じますかってことです。
あんまり恋しないわね、
うん、最強を引き寄せられますかって言います、そんな人が。
そうね、だってできないって言ってんだからいつまでたっても運は来ないですよね、
うんうん、
やってないんですから。
そう、はっきり言って小学生だって言えるってことです。できないっていうぐらいだったら、
はい、
ね、小学生だってこれできますかって言ったらできませんって言うじゃないですか。
うん、あ、そう、できないの、しょうがないねって言ってもらえるのはね、小学生までですね、ね、うん、大人なんですよ皆さんね。 そっか、こうすればできる。
そう、だからできる理由を考えろってことです。
そう
か、
まあ、そういう言うだけじゃなくてね、
うん、
こうすればできるって言っても何もなかったらダメですからね、
はい、
こうすればできるって言ってこう課題を考える、
うん、
それを実行する、
ね、
そうすると運が
なんていうか、仕事を依頼した方が、うん、あの、受け止め方が違うよ、うん、できないって言われたらなんだよこいつみたいな、
うんうん、
こうすればできますって言ったら、あ、ここまで調べてくれたのってなるんですよ。
あ、
よし、じゃあやる方向で考えてみようかってなるじゃないですか、お客さんだって。
そうね、
うん、
そうですよ、プラス持ってきたらプラスで答えますからね、うん、できないって言われても何も始まらないですからね。
そう、僕28年間ビジネスやってますけどね、お客さんにいろいろ提案してますけど、
はい、
できないっていう提案なんか一度もないですよ。仕事になんないもん。
とかそれ仕事じゃないですよ、
ね、うん、僕できないって言ったら仕事になんないんだもん。
そうですね、
こうすればできる、こ、じゃあこ今回はここまでやりましょうと、はい、こうすれば目的達成できますと、
はい、
うん、スモールスタートでいきましょうとか、
いきましょう、
うん、いろいろ前者は無理ですけど、うん、この部門だけで導入してまずやってみましょう、
うん、
こういう提案する以外ないんですよ。
確かに、うん、こうすればできるに変えるだけで、うん、随分人生変わってきそうですね。
変わりますよ。
ぜひ、うん、こうすればできるって言って運を勝ち取っていただきたいですね。あれダイエットも自分の綺麗に痩せたところをイメージして、ええ、こう痩せる痩せるって思考でこう思い込んで励んだりしますよね。
そうなんですか。
ね、こう、こうすればできる、うん、ダイエットも痩せれる、うん、どうせ痩せないもんじゃなくて、うんうん、痩せれる痩せれる痩せれるってこう自己暗示かけて成功したりしますから、はい、通じるかもしれませんけどね。
なるほど。
まあ、でもできるための課題や方法がそれでもね見つかりにくい、行っちゃった手前どうしようなんて悩むことがあったら、うん、ぜひビジネスマン最強運クラブ、うん、大内さんに相談してみていただきたいと思います。
そうですね、
きっとね最強運を引き寄せることができる、
うん、
って言えるようになると思いますよ。
はい、できますね。
はい、さあそれでは続いてね、できるようになりました。でもね、はい、できるようになってからも仕事をしていく上でどうしても壁にぶちあることがやっぱり多いのが忍耐のサラリーマンの皆さんです。そんな忍耐のサラリーマンの皆さんへ癒しのアドバイスお願いします。
ね、怒りが沸騰しても耐え続けることであなたの悪抜きが完成する。
はい、本当にね耐えることはいっぱいあると思うんですよね。うん、あの上司ってほら自分の機嫌で怒ったりもするし、うん、言ってることが昨日と違ったりもしますから ね、
僕も本当にね、サラリーマン14年起業家14年両方やってますから。
そっか、両方の気持ちが分かるわけ
で、分かります。
両方ともじゃあ怒りの沸点あるわけですね。
あります。もう何回泣いたことや、悔しくて。でもその都度自分が一歩一歩成長してるんですよ。つまり悪、自分にある悪っていうのは、要は野菜とかね、
はいはいはい、
悪ありますよね、よく煮ると出ますよね、
はい、悪ね、悪、
うん、それがこう取れる、取れていくんです。
怒っていいんですよね。怒って沸騰して、うん、でそれで耐えたら悪抜きができる。
そう、耐えないとダメ。そこで爆発しちゃダメなんですよ。あくまでも飲み込むんですよ。
飲み込む、
うん、そうすると悪が出てきますから、体から。
結構辛そうですね。
辛いですよ、震えますよ。
だって飲み込むわけでしょ。
そう、
なんかパンパンになりそうなんですけど、
ね、
あのほっぺとかがパンパンになりそう。
なりますよ。うん、でもそこで、ね、ぶち切れてたんではダメなんです。それを耐えるんですよ。
大内さんはどんなこと耐えたんですか。
それはね、もう もう何十回何百回、まあ、何百回まではないか、何十回になりますけど、やっぱり一番はまず 3.11 の福島原発事故の東電や国の理不尽な対応でしょうね。特にもう当時の総理大臣、やっぱりああいう時怒っちゃダメだよね。トップが、
うんうんうん、
トップが呼びつけて怒鳴りつけてるようじゃダメですよ、
うんうんうん、
現場担当者を、
うん、おかしいですよ
ねもうあの対応はもう本当に僕はね、
はい、
もうなんていうかね、もう震えましたよ体が。
みんな相当耐えられたんでしょう。だから皆さん相当耐えて、まあ、怒った方もいるかもしれないんですけど、特にね、あの世界各国に認められている通り暴動が起きたわけでもないですし、
そう、
きっとみんな大内さんのように吸収したんでしょうね、うん、
そうでしょうね、うん、やっぱり相当耐えてますよ、うん、
でも、まあ、大内さんはそれでも悪抜きができた。
そうですね、うん、そうすると悪抜きが完成すると、
はい、
だんだん尻私欲っていうのが薄らいでいくんですね、
うんうんうん、
そう、誰かのために何かしたいっていう、まあ、利他心っていうんですかね、
うん、
が自然と湧いてくるんですよ。
怒っていたはずなのに、うん、それが自分の中で浄化されて、で今度は誰かのために何かしたいに変わる。
変わります。
すんごいその変換というか循環ですね、
うんうん、
じゃあ大内さんはかなり耐えてきたので、
うん、
かなり浄化されて、
そうですね、
人のためになることを、
うん、
まあ、家族のため、社員のため、そして人のためになることを。そっか、 苦しいけど耐えてみましょう。まずは
耐えることがみんなバカバカしいとかね、うん、そういうふうに思っちゃうじゃないですか。なんて自分って耐えなくちゃいけないんだろうとか、
うんうん、苦しいですもんね。本当に苦しかったですもん、
うん、でもこれしょうがないよね。自分に降りかかってきた問題だから、はい、耐える以外ないんですよ。
苦しくない、
うん、逃げたってしょうがないじゃないですか。人のせいにしたってしょうがないでしょ、
うん、
耐えていくことで、まあ、自分の悪抜きが完成すると思ったら、うん、耐えられるんですよ。
耐えて耐えて悪抜きすると成長できるんですね。
そうなんですよ。そういった怒りが沸騰しますから、
はい、
あの耐える以外ないんです結局怒りが沸騰してあのぶち切れてもしょうがないじゃないですか、
はい、
だから耐える以外ないじゃないですか要は、
うん、
そう結局耐えることがバカらしくなっちゃうんですよ人間。なんて自分で耐えなくちゃいけないんだろうって思うでしょ。
だんだん変わってくるんですね、
うんうんうん、
考え方が、
ね、その時にやっぱり悪抜きが完成してると思えば あこれでまた自分のレベルが一歩上がったんだなと。
考え方の転換。
そう。そうすると耐えたことで一歩成長してるんですよ人間的に。
なるほど。
うん。それで怒りでぶち切れてたんでは成長してないんです。
そうか。
逆に下がっちゃうんですよね。人間のレベルがね、人としてのレベルが。
ぶち切れて、
うん、
しぼんじゃうみたいな感じ。
そうです。
吸収したら硬くなりそうです、
ね。はい。でそういうことなんです。
ね、おっしゃってますもんね。耐えて成長していることが、
ええ、
あなた個人の価値を生み出しているかもしれませんよって大石さんも歌ってましたもんね、
はい、そうなんですね、はい、
いたずらに耐えるんじゃなくて、うん、悪抜きをね、うん、やるという気持ちで。
そうなんですね、うん、だから人として成長している過程なんですけどね、
うん
うん、
はい。忍耐の多いサラリーマンの皆さん、あの成長する過程でこれは必要なことなんです、
はい
はい、ぜひあの悪抜きをねやっていただくと、で悪抜きって考えるとちょっと気持ちも楽に我慢できそうですしね。
そうですね、
はいはい、理不尽なことだらけで辛い、握り拳握ってるかもしれません。ですが発想の転換で成長につながると思いますので、ぜひ挑戦していただきたいと思います、怒りますじゃなくて耐えります耐えていきたいと思います、はい、で耐えられなくなったらビジネスマン最強本クラブ、
はい
はい、耐えられないことも解決してくれますよ、
はい
はい、さあということで今日もおなじみのコーナーに参ります。さあ今日はなんか先週申し上げた通り女性のリスナーさんからお悩みが届いています。何ですかね、恋愛相談ですかね。
何なんでしょうね。
ドキドキしますね、
はい、
ご紹介しましょう。大内さんこんにちは。私は40代の2児の母です。あら母で残念ですね高校3年生の息子の教育方針について悩んでいます。息子はいい子であるのですが、どうしても自分が興味のある趣味のことばかりにのめり込んでしまう傾向があって、それ以外の一般常識といった自分に興味がないことにはあまり関心を示しません。厳しくても息子が後々苦労しないよう一般常識を教え込むべき、それとも息子のやりたいことをとことんやらせて息子の個性を尊重するべきなのでしょうか。アドバイスよろしくお願いいたします。うふん、ということで、はい、女性らしくのうふんできましたよ、
はい、
お母さんです
ね
息子さんのこと本当にこれ心配してのお悩みなんです ねうふんつけちゃって申し訳ありませんね、なんだかでもこういうのお母さんのこういうねあのお悩み聞くとほっとします、
ね、
偉大なるお母さんの悩み、
はい、
ズバッと答えていただきたいと思います、はい。
子供3人いますからね。
そうなんです。大内さん息子さんいらっしゃ、しかも息子さんもいるじゃないですか、うん、こういう質問もうね、
もう得意ですよ
楽々と答えちゃいますね、うん、
この教育方針ね難しいですよ教育方針って一言で言いますけど、
だって学校でさ今手こずってますでしょ、うんうん、はい、
ただ一つ言えることは、
はい、
子供のやりたいこととか、
ええ、
ていうのは親はコントロールできないってことですよ、うん、最終的には。
はい、
だって親の方が先に死ぐんだもん。
悲しいですけど
ね、うん、そうでしょ、
はい、
うん、で結局こうしたいこうしたいって自分が思ってもなかなかならないですよ。僕3人子供育ててるからね、
うん、
ならないんですよ。思ったってならないんだから思わないんですよ要はなんていうかな、やろうとしても無理。3人いますから僕。
3人ね、
うん、
多い方ですよね、
うん、してやっぱり人としての人生だからね、自分の子供であってもね、やっぱり尊重しないといけないじゃないですか、やりたいこととか、
うん、
だからあくまでも全部尊重します僕は、
は
い、うん、だから好き勝手に、まあ、好き勝手にっていう言い方だとちょっとあれですけども、うん、やっぱり個性は尊重すべきじゃないでしょうかね、
うん、じゃあ趣味のある、うん、興味のある趣味のことばかりにのめり込むのは全然悪いことじゃ
ないですよ、うん、
一般常識とかそういうね興味がないことに関心示せないのも、
うん、
別にそんな気にすることはない、
うん、やっぱりそれって本人が気づいて必要だと思わない限り入ってきませんよ。
ああそうね、そうね、あの、うん、まだね3歳とかね言葉を覚えてるときどんどん吸収しますけど、うん、
はいはい、
確立された後って入ってこないです
ね、うんうん、入ってこないですよ、
うん、
じゃあ一般常識って何なのになっちゃうんですよ
大人が勝手に作った常識ですから、
うん、
社会が作った常識ですから、
はい、
それはねえ押し付けるもんじゃないですね。
そうです。
でも私も社会常識ちょっと難しい苦手な方なんで考えちゃいますけど、
うん、でやっぱりこういった一般常識ってなかなか、うん、あの社会に出ないと学べないんですよ、
うん、そうなんですね、うん、
社会の荒波にね、
そうそうそう、
飲まれながら身についてくることなんですよ、
うん、そう、体で覚えないとダメなんでしょうね、きっと、
うん、必要と思わない限り学びませんよ。
そっか、それ教科書見てね学ぶことでもないですよね、
うん、そう、だから新聞読めって言っても、
うん、
興味のないこと読みませんよ
ですよね、
うん、
そうですね、大内さんがね小説読まないでビジネス書は読みますけどね、小説読まない、小説興味なのに読まないです
よ、読まないですよ
時間もったいないですよね、
うん、
でも別にビジネス書からだっていろんなことは吸収できますしね、
はい、
なんだろう、物事多分表現しているものって全部通じてる気がするんで、例えば息子さんだって今のこの大内さんのポッドキャストを聞いてもしかしたら一般常識
そうですね
入ってくるかもしれないし、
はいはい、
趣味やってることで、うん、そこで一般常識学ぶかもしれないですよね、うん、そうなんですよ。
ただ、まあ、教育方針ね、これ子どもの教育方針の話になりますけども、
はい、
やっぱり親が生き生きと仕事すること、これが一番いいよ
親が生き生きと仕事をすることが、
うん、子供の教育に一番いい、
一般常識も社会常識も身につけられる、
うん
うん、でもお父さんですよね、 お母さん両方とも、
うん、どっちでもいい
ですよね。一応じゃあお母さん、うんうん、じゃあもしお心配だったら、
うん、
お母さんパートでも出てね、社会働いて大変だわとか、うん、感想言うだけでもね、
そう、だからもう向け子どもの教育方針の話になれば、
え、
愚痴とかそういうこと言わない親が、
あ、
うん、仕事に対する愚痴とか子どもの前で言わないことですよ。
ちょっと頑張ってる姿だけを見せる、
うん、仕事って楽しいんだよと、
あ、楽しく頑張ってる姿を見せる、なるほど、うん、
そしてお父さん見たくなりたい、お母さん見たくなりたいと思ってもらえることじゃないですかね。
なるほど、
これが僕の教育方針。
そして今成功事例が着々と
そうですね
でき始めていらっしゃいますもんね、はいはい、
うん、
そうか、
だからその勉強しろとか、
うん、
そういうこと言ってもしないんだもん、
うん
うん、する人は3人いますけどね、するやつはする、しないのはしませんよ、まあ、しょうがないの、まあ、その人の個性だから、
はい、
みんなが勉強する必要ないんですよ、いろんな職種あるじゃないですか、はいはい、世の中で
頭ね、
うん、
体使う仕事と頭使う仕事違いますね、う
ん、それで日本の経済って成り立つわけですよ、うん、みんなが学者になってどうするんですか、
うんうん、 みんなが絵描いてどうするんですか。
そう、
ね、みんなが小説書いても意味ないですからね、うん、
はい、
そっか。ってことはじゃあこれすごく本当に本当にいい子ですね。あの自分の興味のある趣味のことにのめり込んでいる
という意味で、ね、いいんです
よ。すで、うん、にもうお母さんの育て方、はい、かなりいいわけですからね、これ幸せなんで、
はい、
悩まないで、うん、そのあんま息子さんを応援しながら、
そう
お母さんは楽しい毎日を過ごして見せてあげてほしい、はい、
そうなんですよ。
そしたら王子さんのようになれる。
そうそれで、うん、やっぱり一番やってはいけないことはやっぱりお父さんの口ね。
あ
これ絶対言っちゃダメ
お父さんを見ね、うん、お父さんと逆になりなさいよとか、お父さんみたいになっちゃダメよとかね、
うんうん、絶対ダメですねそういうこと言っては、
うん、背中を見て子供が育つ、
はい、
はい、なの で、
ね、はい、
王子さんのような親になりたいという皆さん、
はい、
はい、ぜひ今のアドバイスを胸にお子さんを元気よく、
はい、
笑顔いっぱいで育てていただきたいと思います。はい、そしてね、あの将来はぜひビジネスマン最強運クラブの一員にしていただけたらなと思いますね。
そうですね、
はい、はい、皆さんもお気軽に大内さんにアドバイスを求めてみてはいかがでしょうか。はい、さあ大内さん、
はい、
今回もたくさんすごく運が近づいてきそうなお話いただきましたけれども、
はい、
はい、大内さんは、
はい、
あと残り今年3ヶ月、
はい、
切ってるんですけど、
はい、
はい、もっともっと最強を引き寄せるために、
はい、
なんか目標とか、
はい、
それでもないんですか。
目標、
はい、
ありますよ。
あ、ぜひ、うん、いいですか聞い
て。結局決めたことをやっていくだけなんです。
あ、
うん、
その時々決めたこと。
そう、うん、だから毎年決めるじゃないですか、
はい、
だからもうこれ以外ないんですよ幸せになる。してなんでみんな成功してないか、
え、
決めたことをやってない、もしくは決めてない。
あなるほど、
うん、要はもう完全にみんな逃げてるんですよ、ね、決めないんです。これをやるこれをやるこれをやるって決めない、もしくは決めたとしても、ね、勝手な理由をつけてやらないように、はい、やらないでいいって自分に納得してるの。
今日たくさん出てきましたねそのトークもね、うん、そっか。1年の頭にたくさん羅列するじゃないですか、
ええ、
あんな感じで皆さんも
そう、
ね、目標を立ててみるのもいいかもしれないですね、
うんうん、結局、うん、一つ一つチェックしていくんですよ。決めたことをやったかどうか
自分で、
うん、してやってなければなぜできないのか、
問題解決に勤しむ、うん、
はい。ただこれ一人じゃ難しいんですよ
そうですね、
うん、チェックしてくれる人がいないと。
自分は自分に甘いですからね。
そう、
おじさんもじゃ誰かいるんですか。
僕は大丈夫ですよ、もう
自分で厳しいですもんね。
もう僕50歳ですからね、こう半世紀生きてるんですから
そうですね。いやでもなんかちょっとね、あと残り3ヶ月なんだなと思って、
うん、
なんか悔いが ある自分が恥ずかしいこともあり、うん、もしかしてリスナーさんもそういうのあるのかなと思ってプラスでアドバイスいただきました、
ね、結局みんなね、できてない人多いよね、うん、決めたことをやってない、うんうん、それだけ、うん、食っていけるからいいでしょっていうパターン、
まあ、食べていくために仕事するっていうことも言ってましたからね、
うんうん、
少しずつ少しずつこの番組聞いて皆さんがステップアップしていくことを願います、
はい、
はい、ということでおまけまでありがとうございました。
はい、
はい、ビジネスプロデューサーの大内和也さんに最強運を引き寄せる方法をいただきました。さあ 来週ですね、来週はねどんな話聞けるんでしょうか。まだ来年じゃないですからね、はい、来週もお楽しみに。またね。